皆さんおはようございます。私は東京ホライズンチャペルの塩崎大地と申します。今朝は第二列王記9章17節より神の裁きの時というテーマでメッセージをさせていただきます。
列王記第二9章17節から37節。ヨラムはエフーを見ると、エフー元気かと尋ねた。エフーは答えた。何が元気か。あなたの母イゼベルの姦淫と呪術とが盛んに行われている限り。それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ悪だかみだと叫んだ。エフーは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れた。エフーがイズレールに来た時、イゼベルはこれを聞いて、目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしていた。エフーが門に入ってきたので、彼女は、元気かね、主君殺しのジムリ、と言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないか、と言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせ、と言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ねかかった。エフーは彼女を踏みつけた。帰ってきてエフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは主がそのしもべ、ティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イズレールの辞書で、犬どもがイゼベルの肉を喰らい、イゼベルの死体はイズレールの辞書で畑の上に撒かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。
ヨラムの父アハブは北イスラエルにバール礼拝を広めた張本人であり、誰よりも主の目の前に悪を行った王でありました。今日はヨラムがエフーによって殺されるという記事がこの聖書箇所に記されておりますが、神は預言者エリアとエリシャを通してアハブとその親戚に幾度となく悔い改めるよう警告を発してまいりましたが、彼らは悔い改めることをせず、ひたすら悪の道をたどっていったということがこの聖書記事から見て取ることができます。それゆえ神は第一列王記21章において、アハブに属する者はイスラエルから立ち滅ぼされると預言者エリアを通してあらかじめ裁きの預言をしておられました。時が経ち、果たしてその通りついに神の裁きの時が来たのでありますが、それが今朝の聖書箇所であります。アハブはすでに死んでおりましたが、その子供であるヨラムと、そしてアハブの妻イゼベルに裁きが下る物語が記されております。神はアハブの家を裁く、その器としてエフを選ばれました。油注ぎを受けたエフはヨラムを殺害するため車に乗り込み、ヨラムがいるところのイズレールへと急行いたします。17節を見ますと、イズレールの櫓の上に一人の見張り人が立っていたが、エフの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。ヨラムの側より見張りが見ておりますと、遠くに何か気が狂ったように運転してくる車が見えました。そしてそれはエフを率いる軍勢でありましたが、見張りには判断がつきません。そこでヨラムは使者を使わし、相手の様子を探りに出させるわけですが、まず第一番目の使者が使わされました。そして元気ですかと挨拶をいたしますが、口語訳聖書におきましては、平安ですか、これはヘブル語の挨拶でシャロームであります。するとエフが答えます。それはお前には関係のないことだ。俺について来い。と言い、最初の使者がなかなか帰ってこないものですから、ヨラムは第二番目の使者を送ります。しかしその使者も、帰還することがありませんでした。 軍勢が迫っているんですが、一体どうなってるんだ、死者が一人も二人も帰ってこない、一体どうなっているんだということで、王自らが車に乗り込み英夫を出迎えに行くのですが、ちょうどそこに居合わせたユダの王アハズヤも同行したと書いてあります。ヨラムが英夫のもとに行き、シャローム、平安ですかと尋ねますと、英夫が答えます。22節ですが、ヨラムは英夫を見ると、英夫元気かと尋ねた。英夫は答えた。何が元気か。あなたの母イゼベルの会員と呪術とかが盛んに行われている限り。口語訳で見ますと、あなたの母イゼベルの会員と魔術とがこんなに多いのに、どうして平安でありましょうかと、そのようにエフは答えています。ここでヨラムはエフの謀反に気づき逃げるのですが、その逃げるヨラムに対しエフは弓を引き、その矢がヨラムの心臓を射抜いたので、ヨラムは死んだと24節に書いてあります。ヨラムが死んだその土地はナポでの所有地でありましたが、神は第一列王記21章において、アハブの罪をナポでの所有地で裁くと予言しておりました。その言葉の通りに、このヨラムはその土地において死んだのであります。その後エフはイゼベルのもとへ行きますと、イゼベルが顔を出します。それは31節でありますけれども、エフが窓を見上げ、誰か私に組する者はいないかという呼びかけに対し、イゼベルに反感を持っていた宦官たちがイゼベルを窓から突き落とすと、そしてイゼベルは死んでしまうわけですが、ついでエフは飲み食いした後にイゼベルを葬るようにしもべたちに告げるのですが、しもべたちがイゼベルを見に行きますと、イゼベルの体は動物に食べられてしまい、もうほとんどなくなっていたということなのであります。これもまた第一列王記21章に予言されていた通り、イゼベルの死体は畑の上に巻かれた肥やしのようになると、そしてこれが誰もイゼベルだとは言えなくなると、神様が予言された通りにその場所において起こったのであります。さあ、今日の聖書箇所から私たちが学べることは、神様の言葉は必ずその通りに成就するということなのであります。そして神様はその裁きの時を起こされるということも合わせて私たちは知る必要があります。私たちは今日という日に、しかし悔い改めることができます。そしてまた再び主に立ち返ることができます。そして主が私たちに対して約束しておられること、それを再び確認することが許されています。さあ、今日主が私たちに約束されている御言葉は一体何でしょうか。このお方は良いお方です。そしてこのお方は私たちを愛し、私たちに将来と希望の計画を今日も持っておられます。どうかこのお方を見上げて、このお方に信頼して、今日という日を進んでまいりましょう。神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。 儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。